My brothers and sisters, how grateful I am.
兄弟姉妹の皆さん、私にとって実に大切なテーマである教会の福祉プログラムについてお話しできることを感謝しています。ソルトレイクシティの雑踏から離れた場所に有名な一角があります。静かな佇まいを見せるこの場所で、キリストの愛に促された人々が主の聖なる計画の下で互いに奉仕をしています。それがビショップの蔵とも呼ばれているウェルフェアスクエアです。この本拠地と世界中にある無数の蔵で、果物と野菜の缶詰が作られ、日用品が加工され、ラベルが貼られ、貯蔵され、助けを必要としている人々に配られます。ここでは政府の支援を受けるための認可証も、金銭の支払いも不要です。承認されたビショップの署名入り注文書しか通用しないからです。私は1950年から55年までソルトレイクシティの中心部でビショップとして1080人の会員を管理する特権に預かりました。会員の中には夫に先立たれた女性が84人おり、時期と程度は様々でしたが、約40の家族が福祉を必要としていました。教会の各ユニットは困窮者の必要を満たすようにとの特別な指示を受けていました。教会員は宗務上の単位ごとに牛肉やオレンジ、野菜、小麦、その他の食品で蔵を満たし、それらは高齢者や困窮者に配られました。主はその方法についてこう述べておられます。蔵は教会員の奉献によって維持しなければならない。そしてやもめと孤児を扶養しなければならない。貧しい者も同様である。さらにこう忠告しておられます。しかしそれは私自身の方法で行わなければならない。私が住み奉仕していた地域で、私たちは鶏を飼っていました。教会の福祉事業の一環として、この活動はおおむね効率的に行われており、何千ダースという新鮮な鶏卵と何百キロもの鶏肉をビショップの蔵に供給していました。しかし街中でのボランティアによる農業のため、手に豆を作るだけでなく、時折苦い思いをすることもありました。例えば、10代のアロン神経の若い男性たちを鶏舎に集めて春の大掃除をした時のことは忘れられません。精力的で熱意にあふれた大勢の若者が鶏舎に集まりました。そして実にテキパキと大量の雑草を抜き、ゴミを集め、それらを焼却しました。赤々と燃える焚き火の脇で、私たちはホットドッグを食べながら作業の出来栄えを喜び合っていました。鶏舎が見事に片付いたからです。しかしとても大きな問題が生じました。騒音や焚き火のために5000羽のひ弱で神経質な鶏に悪影響を及ぼし、その結果大部分の鶏が卵を産まなくなったり、羽が抜け落ちたりしたのです。それ以降、私たちは多少の雑草よりは卵を選ぶようになりました。福祉作業の一環として豆の缶詰を作ったり、砂糖大根の先端を切り取ったり、干し草を運んだり、石炭を掘ったりした教会員は、困っている人を助けるために働いたその経験を忘れることも、また後悔することもありません。献身的な大勢の人々が、この霊感を受けた 大規模な福祉計画の運営を助けていますが、人々の努力だけに依存していては、決して成功しません。主の定められた方法で信仰を持って運営されて初めて成功するのです。持っているものを他の人々と分かち合うことは今の時代に始まったわけではありません。主の教えに従って助けを必要としている人に心を配り、それによってあらゆる人が恵みを受けるという原則を改めて理解するために、聖書の列王記上から読んでみましょう。当時その地域では大きな干ばつがあり、 それから飢饉が起こりました。預言者エリアは主から次のような指示を受けたとき驚きを覚えたことでしょう。立ってザレパテへ行き、そこに住みなさい。私はそのところのヤモメ女に命じてあなたを養わせよう。エリアはヤモメを見つけるとこう声をかけました。器に水を持ってきて私に飲ませてください。彼女が行ってそれを持ってこようとしたとき、彼は彼女を呼んで言った。手に一口のパンを持ってきてください。彼女は自分が悲惨な状況に置かれていることを打ち明けました。息子と自分のためにわずかな食物を調理して、それを食べてから死のうとしていたのです。エリアの返事は信じがたいものでした。恐れるには及ばない。行ってあなたが言った通りにしなさい。しかしまず、それで私のために小さいパンを一つ作って持ってきなさい。その後あなたとあなたの子供のために作りなさい。主が雨を地の表に降らす日まで、亀の粉は尽きず、瓶の油は絶えないと、イスラエルの神、主が言われるからです。彼女は行ってエリアが言った通りにした。彼女と彼及び彼女の家族は久しく食べた。亀の粉は尽きず、瓶の油は絶えなかった。この信仰が主の福祉計画の原動力となり、人々を奮い立たせてきました。月に一日断食して、少なくともたった食事に相当する金額を断食献金として惜しみなく捧げるとき、誠の断食について説明したイザヤの言葉を思い起こしましょう。それは飢えた者にあなたのパンを分け与え、さすらえる貧しい者をあなたの家に入れ、裸の者を見てこれに着せ、自分の骨肉に身を隠さないなどのことではないか。そうすればあなたの光が暁のように現れ出て、あなたは速やかに癒され、あなたの義はあなたの前に行き、主の栄光はあなたの報いとなる。またあなたが呼ぶとき主は答えられ、あなたが叫ぶとき私はここにおると言われる。主は常にあなたを導き、良きものを持ってあなたの願いを満ち足らせ、あなたは潤った園のように水の絶えない泉のようになる。神聖な断食献金は蔵の運営を財政的に支え、必要とする現金を貧しい人に支給し、お金のない病人に医療を提供します。多くの地域では毎月アロン神権者が通常は安息日の早朝に断食献金を集めています。私が管理していたワードで、ある朝少年たちが集まった時のことです。皆まだ寝ぼけまなこで、服装もだらしなく、責任を果たすために朝早く起きなければならないことに多少不満を持っている様子でした。私たちは彼らをたしなめることはせずに、翌週彼らをウェルフェアスクエアに連れて行きました。彼らが最初に目にしたのは、足の不自由な人が電話交換士として働いている姿でした。年配の男性が品物を棚に積み上げていました。女性たちが分配用の衣服を整理しています。目の不自由な人でさえ缶詰にラベルを貼っています。ここでは一人一人が自分の労働力を提供して生活の糧を得ているのです。少年たちは水を打ったように静かになりました。毎月の自分たちの努力が神聖な断食献金を集める上で役立っていること、つまりその献金により困っている人々が支援され、雇用の機会を提供されていることを目の当たりにしたからです。その神聖な経験をしてから、断食献金を集めるよう急かす必要はなくなりました。断食日の朝になると午前7時には集まってきました。安息日の服を着てアロン神権者の務めを喜んで果たしてくれました。ただ封筒を配り集めるだけでなく、空腹な人に食料を配給し、 家のない人に住まいを提供する助けをしているという自覚を持ったのです。これらは皆、主の方法によって行われました。彼らの笑顔が頻繁に見られ、熱意が感じられるようになりました。昔の次の聖句の意味を深く理解できたのでしょう。私の兄弟であるこれらの最も小さいものの一人にしたのは、すなわち私にしたのである。福祉プログラムに取り組む人々がこれほどまでに献身するのは何が原動力となっているのでしょう。その答えは簡単です。キリストの福音に対する一人一人の証、すなわち心と精神と思いを尽くして神を愛し、自分を愛するように隣人を愛したいという心からの望みに基づいているのです。もう亡くなりましたが、生産業に携わっていた友人が、私がビショップの時に電話をかけてきて、こう言いました。困っている人たちのために、トレーラー1台分の柑橘類を蔵に送るので、蔵の管理者にトラックが来ることと、無料であることを伝えておいてください。それから、私が送ったことは誰にも知らせないでください。この惜しみない行為は、実に大きな喜びと感謝をもたらしました。この匿名の寄贈者は、旅立った先で、確かに永遠の報いを受けていることでしょう。このような惜しみない行為は稀にではなく頻繁に起きています。ソルトレイクシティを取り囲む交通の激しい高速道路の下に、ルイスという名の年配の男性が住んでいました。体が不自由なために痛みのない日が一日としてなく、長年一人で暮らしていました。ある冬の日、私は彼の家を訪れました。ベルを鳴らしてもなかなか返事がなく、きちんと片付けられた家に入ると、暖かい場所は台所だけで、他の部屋は冷え冷えとしていました。他の部屋を温めるだけのお金がなかったからです。壁紙を張り替え、暖房効率を良くするために天井を低くし、空の食器棚を満たす必要がありました。私はこの友人のことが気がかりだったのでビショップに話すと、彼は証に促され、愛の奇跡を起こしてくれました。ワードの会員が集まり、愛の働きが始まりました。1ヶ月後にルイスから電話があり、何が起きたか見に来てほしいと言われました。そこで目に映ったのは、まさに奇跡でした。歩道はきれいに直され、玄関は補修され、ドアには真新しい取っ手がついていました。天井は低くなり、壁紙も張り替えられ、柱や板にはペンキが塗られ、屋根も修理してありました。そして食器棚の中はいっぱいでした。もはや寒々とした人気のない家ではありません。すべてが暖かく人々を迎えているようでした。最後にルイスはとっておきのものを見せてくれました。彼の家系であるマクドナルド家の紋章入りの美しいキルトがベッドを覆っていたのです。婦女教会の姉妹たちが心を込めて作ったものでした。また、毎週ヤングアダルトたちが温かい夕食を持ち寄って家庭の夕べを一緒に開いていました。これまで寒々としていた家は暖かさを取り戻し、補修によって家は一変しました。しかし何よりも大切なことは、絶望的と思われた家に希望の光が灯り、愛が勝利を収めたことです。実際にあったこの感動的な物語に参加した一人一人は、受けるよりも与える方が幸いであるという主の教えに新しい意味を見出しました。私のことこの言葉を聞いている皆さん、松井聖徒イエスキリスト教会の福祉計画は全能の神から霊感を受けています。確かに主イエスキリストがその創始者なのです。主は私や皆さんを次のように招いておられます。 見よ、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中にいる。私たちが主の声を聞き、心の入り口に立っておられる主に向かって戸を開き、主の子らを救うために努力するとき、主がいつもそばにいてくださいますように。主イエス・キリストの聖なる御名によってお祈りします。アーメン。